どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読64日目、10週目の始まりということになっておりますよ。夕方です今日は。珍しく夕方です。今日泊まりに行かなければならないので、今週二つしかない仕事のうちの一つが今日泊まりで明日なんですけれども、早めにやっておこうということで夕方にやろうとしているんですが、変な時間にちょっと昼寝してしまいましてね寝起きです。もう完全な寝起き、もう見事な寝起き具合ですよね。まあ全然昨日が寝れなくて、もうこのまま起きて得ようと思ってたんですが、結局2時間ほど昼寝してしまいましたね。うん、舌が回ってないもんね、なんかね。よろしくないが。うん。まあ、とりあえずこの番組だけはこなしておこうと。まあ、ねえ、やっぱり体調の悪い時であるとか、まあ、気力が持たない時であるとか、もう、決めでサボってしまった時とかもありますけど、まあ、とりあえずこなしていくことは結構大事だとは思うので、うん。たとえ今日、例えば10ページしか進まないとか言っても、続けていくことの方が大事だと思うので、とりあえず頑張ってみたいと思います。よいしょ。ちょっとポジションが良くないと。よっ。行きましょう。よいしょ。そうなのね。窓の中に床屋さんの後ろ姿が見えます。額縁のすぐ下にはプレートがあり、中の白い紙に題名と作者名が印刷してあった。題名は坂道と床屋、そして作者名は後藤美穂子だった。学校を卒業する直前に完成したのよ。展覧会に出して、それからこちらの美術館にぜひにと言われて寄贈したと美穂ちゃんは言ってました。お見事という他ないです。じっと見ているとこの絵の景色の中に入っていけるような気がしていますね。現地をご案内させて。少し離れたとこにあるからタクシーで回りましょう。後藤美穂子の両親はすでに他界していると杉浦由紀子はタクシーの中で語った。美穂子は末っ子で上に兄が二人いたという。長男もすでになく、下の兄は焼津に住んでいるということだった。美穂ちゃんが描いた水彩とかスケッチブックとかたくさんあったはずなのよ。結婚した時に実家に残していったとして捨てずに保管されているなら下のお兄さんのところね。母親が描いた絵なんて僕の自宅には一枚もありませんよ。お父さんのお話には出てこないのかしら。父から聞いた記憶はありません。父は知らなかったのではないでしょうか。自分の妻が絵を描くことを。ほう。まあ寝起きだなという感じですね。まあいつも言い訳をしますけど、今日の言い訳は寝起きということで、すごい腰が落ちてくる。思った以上に気力よりも体力かもしれませんね、今日はね。体が持たない感じがしていますね。まあまあ気力もそこまでこうぐーっとやるぞやるぞやるぞみたいにはなってない感じはしますけど、まあでも今日は体力がやっぱ持たない、寝てないプラス変な時間に昼寝寝るのが良くないのかもしれないな。もっとちゃんと体を動かしてたら夜もしっかり寝れるんじゃないかと思ったりもするので、まあその辺もね考えていかなきゃいけないんだ。よいしょ。3ページです。たった3ページ。よいしょ。そうね。ご無沙汰をお詫びするというような手紙を出して、下のお兄さんに伺ってみたいわ。床屋のある坂道は、幅の広、狭さはそのままに、すっかり補修されていた。歩きやすい平坦な、しかし極めて平凡な坂道に変わっていた。母親が描いたような風情はどこにもなかった。坂道の両側に並ぶ家も改築されたものが多かった。かろうじて床屋だけが同じ佇まいだった。こうなってみると美穂ちゃんのあの絵が一層貴重なものになるわね。 待ってもらっていたタクシーへ二人は戻った。彼はこのまま東京へ帰る予定だった。空港まで送ると彼女は言い、その通りにしてもらった。空港では搭乗までロビーで話をし、時間となってそこで二人は別れた。夕方、五郎は自宅に帰った。父親がいた。どうしたの？五郎が聞いた。どうもしてないよ。久しぶりだね。そうだな。やっぱり3ページぐらいですね。10ページで終わりそうな気がしてきた。なんか限界点がせいぜいその辺という感じがしますね。まあでも、進めないよりは進めた方がいい。今266ページ。で、ここからプラス20ページぐらいで終わりますね。288だから。っていうことは？どういうこと？どういうことだっけ？ 266 ページ。286、22の6で28ページぐらい。今日スタートの時点で残り28というところですか。じゃあ今日10ページぐらいで済ましておいた方が逆にちょうどいいのかな。明日のこと考えると。まあ、キリのいいところでやっぱりね、物語の途中で終わって途中で始まるのはやっぱり嫌だなという感じがするので、本当なら今日このまま一気に行ってしまうのが一番いいわけですよね。28ページぐらいを一気に行ってしまった方がいいわけですけど、今日そこの気力がないということなので、とりあえず270ページまで10ページ、行っとこうかな。その程度の気力です。限界突破するどころか限界まで届かないで終わろうかと思いますけど。よいしょ。父親の三田村良彦には女性が一人いる。一日の仕事を終えると彼女のところへ帰ることが多い。時々この自宅に現れる。この習慣がすでに10年以上続いていた。ごく初期の頃、五郎はその女性に一度だけ会ったことがある。父親と同じく弁護士をしている女性で、自分たちの事務所を共同で作った関係だ。週末はここにいるよ。どうぞ、僕は博多へ行ってた。博多？杉浦由紀子という人を知っている？さてね、聞いたことがあるような名前だけど、博多の人かい？うん。博多ということは美穂子と関係しているのか？母さんの幼な友達。小学校から短大までずっと一緒で仲良しだった人。そうだ、その人だ。剣道をやる女性だろう。先週ここを訪ねてきたんだ。その少し前に博多から電話があって、一度この僕に会っておきたいということで、お母さんは絵を描く人だということをお父さんは知ってた。絵かい？油絵、素晴らしい才能だよ。見事なものだった。博多で見てきた。なんか、すごいこう、なんだろうな。根性論でもなく。やっぱ体力の問題かな。結構厳しいものが今日はありますので、先ほど言ったように270まで、今269の頭ぐらいですけど、270の途中ぐらいまで、で、今日は終わっておきたいと思います。そして、この話は明日には終わります。終わる予定です。だけど、全然見えてこないね、これね。もう多分博多に行った時点でこれは昭和過ぎて天に差し掛かってんのかな。お父さんが現れたところで起承天の天なのではないかと 思いますが、ちょっと恋愛とは違うものなのかもしれないですね、今回はね。うん、今までの短編とは違う趣で進んでいきそうな感じ。ここから急に新しいキャラクター出てこないでしょうから。少しだから趣が変わってきたのかなと思います。本当に、最初があまりにも、特に最初の二つがね、あまりにもこう、どぎついというか、恋愛だけを抽出したような、そんな物語だったので、少しちょっと、面食らってる部分はありますが。よいしょ。それは知らない。全く知らない。絵の話はしなかったの？してない。何しろ3年とちょっとだからね。しかもすぐに君が生まれて僕は僕で忙しくて大変だった。ゆっくりいろんな話をした記憶がないよ。その杉浦さんの若い頃を描いた絵が杉浦さんのところにあって、もう一点は風景画で、これは博多の美術館の常設展に出ている。それも見てきた。油絵か。小学生の頃からずっと絵では褒められ同士で、入賞とか賞状とか数えきれないほどだったと杉浦さんは言ってた。きっとその通りなのだと思う。はい。本当はもうちょっと言っておきたいところですけど、ここのことを考えて、今日はここで終わらしたいと思います。今のところ全く焼肉屋が出てきてないところが、すごく気になるところではありますが、後悔を同封しますも、後悔を同封するのは最後の最後でしたからね。映画というか歌とかね、タイトルでも、歌詞の中にそのものは出てこないこともありますから、焼肉屋出てこない可能性も、それはないかな。今のところ出てきてませんから、床屋は出てきても。これ、坂の上の床屋っていうタイトルなら分かりやすいんですけどね。焼肉屋、ここから出てくるんでしょうか。とりあえず、明日につなぎます。明日、お楽しみに。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。